はい、皆さんお久しぶりです。どんち同人文芸サークル明日から休校ですの鈴木と申します。よろしくお願いいたします。今回はなんか音楽かなんか流れてると思うんですけど、裏にどういう音楽が流れてるかわかるんですけど、今までちょっとノイズが気になってまして、っていうのもさーって音がすごいとか言うじゃないですか。で、あれをどうしてもその安いノートパソコンと安いマイクでやってる以上はなんかしょうがないと分かったんですよ最近で。どうしようかなと思った結果、とりあえず裏に音楽入れときゃノイズがごまかせるんじゃねえかっていうね、安易な発想のもと、ね、今回からなんか変な感じでやっておりますが、いかがお過ごしでしょうか。はい、というわけでですね、改めまして、こんばんは、おはようございます、こんにちはからお休みまで、こんにちはからお休みまでって、そんな時間見つめてないですけど、まあいいや、まあ、ね、適当にね、リスナーの皆さんのご機嫌を伺っております。私ですね、人文芸さんから明日から休校です、すめきと申します。よろしくお願いいたします。はい、というわけで、まあ、もう何日ぶりとか、そういうのは、もう、いいっすね。もう、めんどくさくなってきましたね。もう、何ヶ月ぶりとか、何日ぶりとか、もう、なんか、その、もうどうでもいいと聞いてる側からしたらっていう話ですからね。うん、まあ、ほどほどに生きてますよ。はい。ほどほどに生きてるんですけど、前あげたときに、そうだ、試験の、実技試験の前日かなんかに現実逃避であげたんですよね。これから、明日これから試験なんで、再試受けたいと思いますみたいなことで撮ったと思うんですけど、普通に落ちるっていう普通にいや本当はあれじゃないですか、その実技試験落ちてきますなんて言っといて受かる気満々じゃないですか。そんな人間だから、人間だからそういうことを思うじゃないですか。だけど普通に落ちましたね。だから前日にラジオとか撮ってる場合じゃなかったんですよね。もっとその時間があったら練習しとけばよかったんですよ。やけどね、実技に関して本当に炭焼さんポンコツなんでね、基本的にね基本的にポンコツだから、そのメンタル的なそういう部分がね、はい、ありますよ。そりゃありますよ。ポンコツですから、ポンコツなんでね、人より基本的に劣等感だけをね持っていろんなことに取り組んでますけども、まあ小説しかり何しかり人より時間がかかるんですよね、何かしら全てが。うん、だから基本的に優等生だった時期が今かつてないというね、本当に生まれながらにして劣等の遺伝子がなんかすごいことになってるんだろうけどね。なんか 人より練習してるのにできないみたいな、まあだからより練習しなきゃいけないみたいな、そういう人生を送って早28年、ああそう28になりました。ああどうもありがとうございます。28歳28。ね、今たまたま読書メーターってサイトがあるんですけど、そこのプロフィール欄ちょっといじってたら24歳ですって書いてあったんですけど、もうあれからそれから4年も経つのかと。なんか読書メーターのアカウント作ったのつい最近のような気がしてたんですけど、もう4年も経つのかと。そりゃおっさんになりますわ、身も心もおっさんになります。本当におっさんです、本当に。いやー、けどあれなんですよね。今28でまあアラサーになったんじゃないですか。けど24とか25とかの人がいやもう年は取りたくないですとか言ってるのを見ると、なんだお前この野郎って思うぐらいになったってことは、逆を言うと例えば30代40代の人がお前28の分際で何言ってるのこれやろうって思ってると思うので、まあ基本的にあんまりおっさんとかね、そういう28、もう28だからダメですよとか、そういうこと言わないようにしようって、言わないようにしようってね、冒頭で言っちゃったんで、まあ今度から気をつけようね。みんなで気をつけていこう、こういうものから。ということでやっていきますけども。 特に、あ、賞を応募した話したい、俺のことですかね、聞きたい、聞きたかないか、まあ聞きたかなくてもね、話しますけど、このね、応募した賞のね、タイトルが今一つ、覚えてないというあれですけど、っていうぐらいに、なんかたまたま、なんか賞を見つけて、でそれを応募したみたいな形なので、そんなに僕的にそんなに頑張ってこれに向けて書きましたとかそういうんじゃなくて、すげきさんの18番のつく、使い回しという、はい、あれですあれです、ですね、今回応募したのはガールズラブ小説コンテストですね。もともとこれが、なんて読むんですかこれウッピーっていうの、ウッピーそっからは分かんない。要はその小説家になろうとかよりも先にあったんじゃないかな、この斉藤さんって思うんだけど、もともとはなんだ、このなんだろう、このサイトの大元の会社さんがパピルスさん、パピルスっていうサイっていう会社さんが元になってるんだと思うんですよ。パピルスっていうのは結構、まあ僕レベルのって言っちゃうのはちょっとあれですけど、結構、まあ、10年選手ぐらいの学びの方だったらちょっと聞き覚えがあるんじゃないかなと思うんですよ。っていうのはその昔パピルス文庫大賞、ちょっとググりますか、パピルス、パピルス文庫、電子パピルス、パピですか、パピルスじゃなくてパピルスです、パピレス、あ、今もあるね、電子、書店パピレスっていう、要は電子書籍サイト、本当に今なんだろう、今とか本当に Kindle とかそういうので、まあ、電子書籍ってすげえ当たり前になってきましたけど、本当にガラケーとか普通にまだガラケーの時代に、なんだろう、電子書籍の先駆け的なサイトさんだと思うんですけど、そこでこっから要は電子書籍作家としてデビューされた方も結構いらっしゃって、要は学び的にこれって一つ の, デビューの仕方だったんですよ、パピレスっていうのは。っていうのはその昔これをライトノベルの分野で賞、まあ、新人賞っていう形なのかな、要はその毎週毎週更新されて、それの人気投票で何ポイント以上が電子書籍化されますよみたいなやつがあったんですよね。でそれは今みたいにそのなんかナローでなんだろう、ナローみたいな、ナローで人気作品になったからとかじゃなくて、これにまず完成原稿をこのパピレスに多分とか、ここからはちょっともう推測の域なんですけども、投稿したことはないっていうか、そもそもこのまず編集部にこの原稿を送って、その原稿が OK と判断されたら編集部側が毎週毎週載っけるみたいな形だったと思うんですよね。でそれで毎週毎週その更新されます、それで多分なんかポイントとかあったんですよ、ポイントを加算されてって、だから今でいうとこのあれなんかアルファポリスに近いのかな、アルファポリスのなんですかポイントとかそういう電子書籍になるみたいな、そういうのにちょっと電子書籍化になるみたいなのにちょっと近いものがあったんだと思うんですよ、当時としてみれば。そういう形で デビューされた方が結構あの僕が結構当時追いかけてたわなびさんの中で結構これに応募されてる方が結構いらっしゃったりとか、あので実際にデビューされた方もいらっしゃったりとかしたのがパピレス当時はグループ出てくるパピレスパピレスショート、パピレス出てこないかな。まあ要は今このパピレスっていう会社が作った、ウッピーか、ウッピーっていうそのまあ言ってみればナロー的なあの小説投稿サイトみたいなやつにとなんですか、投稿された小説の中でタグをつけて、そこからまあ、小説賞として応募するみたいな形のがいくつかあるんですよね。ライトのノベルコンテストとか、ありましたね。以前あったのがそのライトノベルコンテストつって、なんだっけ、仕事を題材にした小説を募集しますみたいなやつとか、お仕事なので大募集とかね。これ最近つったって去年とかの話か。まあっていう感じでいくつか賞をやってるみたいなんですけども、まあ今回ガールズラブというガールズラブ小説コンテストということで、まあ、ググっていただければわかると思うんですけども、なんだっけ、ホラー小説コンテストっていうのを同時にやってるのかな。企画概要、ウッピーガールズラブ小説コンテスト開催、女性同士の恋愛を書いた小説を大募集、学園ファンタジーとジャンルは問いません、ガールズラブならではの描写雰囲気を持った作品を期待しております。受賞者3名には賞金が贈られ、作品の電子書籍化が行われます。たくさんのご応募お待ちしておりますと書いてありますね。プロアマ問わず応募可能、1人何作品でも応募可能と。でですね、2万文字以上6万字未満、これがちょっとネックでして、6万字って超短いですよ。で実際僕は前ね、オシリス文庫の方で虹落ちした作品があるんで、それぶっ込もうかなと思ったんですけど、まあそもそもそれ自体がまだ完結してないのと、あとそれ自体がもう多分何文字あるんだろう、ちょっと調べてみようかな。何文字ですか、小説情報。9万1912文字。もう9万文字書いてる。もう、まあ、10万字超えもちょっと視野に入ってきたという感じですけど、ここに書いてある、全然ちょっとまたウッピーの方の小説の章の話に戻るんですけど、例えば恋愛小説&イラストコンテストとか、あと BL 小説出版プロジェクトとか、あとエンドブレイカーリプレイ小説コンテストとか、ウッピーホラー小説コンテストとか、まあいろいろイラストコンペ結果とか、まあいろんな賞がね、このウッピーっていう小説サイトを元にした賞が結構出てますので、ね、ちょっと皆さんチェックしていただいても面白いかもしれません。ちなみに恋愛小説賞、ああ面白そう、これもそうですね。なんかイラストがすでに決まってて、これをイメージした作品を募集。はあ。っていうか、これは2万字以上、10万字未満っておかしくね。なんでこれだけ10万字とかになってるの。まあいいんですけど。 そんなにあんまり揺りはそんなに長く乗せらんねえよみたいな。でこれのちょっと結果どうか。あでちなみにこれってあれですよ、あの審査員はそのあのパピレスさんのスタッフが務めますという、あの基本的に、まあ、けど最近思うんですけど、この手の例えば編集部が行うから、あの別に人気とか関係なくてクオリティですよって言うけど、実質そのあんまりその人気がある作品が一時落ちしてるっていうその現状はそんなないから、結局こういうのもあれなんじゃないの、人気のあるやつが結構有利になっちゃうじゃないのって最近思うようになってしまいました。はい、あけど何票獲得とかって書いてるけど、少ね、18作品の応募、あ、そんなレベル、あ、これあれですね、あの、あ、ノベル、絵ノベル、え、まあ絵ノベルって書き方は書いてあるけど、何これはサウンドノベルみたいな、サウンドノベル的なものの応募みたいな、こう。でまあそんな感じですね。はい、でまあまあもう話を戻りまして、であのでその今回そのパピーじゃない、オシリス文庫に送ったやつのあの1章と2章をあのとりあえず開講したという形で、でとりあえず今回応募というかまあ掲載という形ですね。確か応募規定になんだっけ、今までに落選作は、あ、本当だ、過去に他コンテストに応募した作品、他コンテストへ応募中の作品付加とします。他コンテスト落選作品をベースに開講した作品はこの限りではありません。だからややこしいんですよ。結局さ、あのそのまま出しちゃダメですよってことなんですよね。で、この開口っていうのもどこまで開口かわかんないですよね。だから開口ってどの程度誤字脱字直してそれが開口なのかって話にもなってくるし、というわけで一応あの第1章第2章をあの一応開口して、あの一応その開口したっていう旨も書いて、とりあえずあの掲載したんですよ。掲載して、で最近あのこのガールズラブ小説コンテストエントリー作品一覧っていうのが出たんで、であのこれはあのとりあえずなんかスタッフの方がとりあえずこの一応なんかこのタグをつけた作品が本当にあのこの基準に達してるかどうかっていうのをチェックしたらしくですね、それを通過した作品が、ここに書いてあると。エントリー作品に書いてあると。で、ざっと、31作品。今回あ出たの31作品中の対象佳作だから15分の1の確率で今回受賞、あ違うわ、対象佳作が3作ってことは10分の1の確率で受賞です。書籍作家に なれますよ、10分の1の確率でって話ですけど、まあどうなんだあの確率じゃないですから、文法が少なければ少ないほどそれなりに大変なんですけど、文法が少なければ少ないほど受賞 の確率がまあなんていうんですか、その数字の上ではそりゃ、ね、文法の数が少ない方が上がりやすいと思う気はするんですけど、 ただ、なんだろう、電撃、例えば何千っていう、大崎あった電撃の方が通過、電撃の2次まで通過した作品が、そのもっと例えば何百分の1っていう、新人賞にで一乗地とかもありますから、まあ、こればっかりあれです、本当に編集部の意向に沿ってるか沿ってないかみたいなことになるわけで、まあ、これがどうなるかわかりませんけど、まあ、もしかしたら今年中に電子書籍作家住之さんになる可能性もなきにしもあらず、なきにしもあらずというか、まあ、基本的にわさびやってる以上、基本的にそういうもういつ作家になってもいいようにはね、いつ作家になってもいいようには、まあ、生活しているということなんでね、まあ、どうにかね、どうにか頑張ってほしいと思っている今日この頃でございます。はい、じゃあどうすっかな。ちょっとね、最近活字を、まあ、まあ、なんか活字を読んでますなんて偉そうに言ってるけど、普通のことですけどね、わらびとしては。活字を読んでて、すごいちょっとお気に入りの作品ができたので、それをちょっと紹介しようかなと思ったんですけど、ちょっと今回からあれかな、いつも50分とか一人で喋ってるから、それだったらなんか もうちょっと短めに区切れば、なんか週1ぐらいで更新できるんじゃないかって思うようになったら、ちょっと今回はこんなもんで、はい、コメント返しいっちゃおうかなと思っております。次回のわななまか急行ラジオでまたその辺についてはちょっと話したいと思っております。はい、というわけで、じゃあコメント返し、第11回のコメント返ししましょう。はい、次、次っていうか、まあ、その最初からさ、最初のさコメント拾うのに次っていう癖をやめようよ、ちょっとバカな子みたいな。はい、次、次はい、次もうね、癖なんだろうね。じゃあ次行きましょう。炭焼き頑張れ、炭焼き負けるなって、ありがとうございます。なんか、なんだろうね、なんか炭焼きさん応援してくれてる人はなんかすごい心の広い人なんだと思うんですけどね、僕よりもうちょっとなんかあれじゃん、なんか世界陸上とか応援する場合じゃもうとっくに終わったけど、なんかそういうなんか相性、なんかラグビーとかそういうの応援した方がいいと思います。次、久しぶり、ありがとうございます。久しぶりです。俺は、勢い欲しい場面とか酒飲んで書くけどな、デシラフで遂行する。それができればいいんですけど、スミエキさんは飲むから泥酔するレベルで飲むから、はい、それができんのよね。なんだろう、あんまり、酒のはできない。勢い欲しいっていうか、なんだろう、そもそも書けないですね。読書とかもできないんで、本読むと漫画読むぐらいが関連もある。次、ウポ久しぶり、ほんと久しぶりだったのかな。そうだね、さーって音が相変わらずすごい。そうだから今軽く音楽を裏に流してみています。突然なんだそのテンション、そんなテンション上げた。いつものあれですよ、なんだいきなりとか言う前に情緒不安定なだけです。はい、情緒不安定なものです。いかがお過ごしでしょうか。はい、炭焼き来た、まあそうですよね、炭焼きのわらびのくせに生意気で炭焼きさん以外来てもちょっと困っちゃうんで、あ、けどそれ面白そうだけど、誰がやっていいよやっていいって言ったって、炭焼きのわらびのくせに生意気だっつって。けどさ、これそうですよね、タイトルだけなんか乗っ取られて、なんかすごい適当なこと喋られた、なんか締めくさん声変わったけど、なんかいきなりなんか饒舌な喋りになってってことがあり得るもんね、まあ、けど、まあ、基本的になんだろう、アカウントが違うとね、確かに、まあ、 カウントが違ったりするとまあバレるのか。じゃあ次、本番なしの店には行ってるのかノーコメント。はい次、それ聞きたい。だからそのさ、すみゆきさんの性事情についてみんな知りたいの。
知りたいのか、知りたい、知りたくない、知りたい。
まあまあなんだろう。そういう声が多かったらまあそういう話してもいいけど、 R18 つけないとダメかな、そういうのって。まあ次行きましょう。一人居酒屋行ったらいくら使うの。だいたい 2,3 千円ぐらいかな。だからお酒飲むんで、だいたい5杯以上は飲むから、まあ安く、すごい安い店で 3,000 円とかいうレベルじゃないですか。ちゃんと実家には生活費は入れてるのか。入れてますね。てか生活費入れてますけど、まあ実家なんで結構がっつり入れてるわけじゃないですけどね。まあそれなりに親にも文句は言われない程度には入れてるんじゃないですか。っていうかなんだろう、入れどうなんすか、その実家で生活してる人って入れなくていいっていう文化がある、そもそも。どうなんだろう。けどなんだろう、親が入れろよって言うんじゃなくて、自分的にあのなんだろう、もうああけど自主的にあるもんかな。っていうかなんだろう、うちの場合は親とうちの祖母の代まで働いてるんで、だから例えば僕、働くのが僕だけになるとかそういう現状は多分ない、当分ないので、まあ、そこまであんまり親側に請求されたことはないですけど、けどあれかな、お家によっては親が、まあ、いくらぐらい払えよっていうのはあるのかな、けど、まあ、18ぐらいもまあ一人暮らし、大学で一人暮らししたところまではまあ一応すね感じてたわけですから、まあどうなんですか、そうね、それに比べれば、多少は。まああとスメイキさん食べるからね、食べて飲むから、だからその分のお金ぐらいちょっと頑張って働いて、払うようにはしております。次、大体あって、ちょっと待って。持っててもいないやつが椅子がいて、先生カキカキカキカキやってるや、やってるや、やってるが売れてんだろうってさ、大体やってるってことですか。まつかいいの。その解釈でいいの、それは。まあそう、まあそんな作品書こうよ、みんなで書いて応募すりゃ多分。だってなんか本当にこのブームはいつまで続くわけ。わかんないけど、いつまで続くのかね、こういうブームは。飽きられないのかね。とりあえず学園ラブコメっていうジャンルは何年ぐらい続いたの。10年ぐらい続いたの。まあてかどこを視点に考えるかにもよるけど、春日から始まったとしても10年ぐらいは続いたの。まあ、春日から始まったブームかどうかは知らんけど、だからあと10年ぐらいはいけるのか。じゃあ書けるようになっとかないとなっていう話か。っていうかそこまであれっすよね、多分。まあだから今学園ラブコメだからって弾かれるわけじゃないと思うんで、まあまあそこまで、でもどうなんだろう、2番煎じ3番煎じ的なノリでおんぶに抱っこで売れるのかな。まあそんなことも ろうの小説は書籍化されたやつとかガンガン読んでった方が勉強になるかもね。結局その自分のエゴを追求するかどうかですけどね。まあっていうかそもそも今ユリ以外のを書くとするとちょっと今一つ考えてるかも、ね、違うものも書いていかないといけないな。もしあのリスナーさんの中で俺はもう俺はなんか流行ってるやつをあえて勉強して書いたぜっていう人がいたらコメントで教えていただければと思います。スエさんが言ってたんだけどなんか10冊ぐらい読めばそのジャンルの子がどんなんか分かるからそれで書けるようになるよって言ってね。それはなんかスエさんが天才だからと思うんだけど、まあそんな感じかな。はい、というわけでコメント返しいたしました。はい、まあそんな感じで、じゃあ今回30分なのでね、こんな感じ、なんかこんなペースだったらなんか まあ毎週とは言わないけどもうちょっと短いスパンで上げられるかなというのは思っております。はい、じゃあ、この動画ではですね、コメント皆さんからの、コメントそしてお便りを募集しております。コメントはですね、まあこの動画でコメントしていただくとか、あとはお便りは、メールフォーム、メールアドレス記載してますので、そちらからよろしくお願いいたします。どういうこと喋ってくれとかね、感想とかね、もらえると結婚してくれとか、そういう一回も来たことない、まあ一回でも来たらちょっと怖いんですけど、まあね、そういうのでよろしくお願いしますよ。ね、お便りの場合はなんか女の人の場合はプリクラをどう振るの、そもそもあれですね、そもそも郵便でのお便りを受け付けておりません。なんかプリクラけどさ、今プリクラって撮るんですかあれ全然わかんない。プリクラって撮るの今ってプリクラってあるまあ、あるのは知ってるけどさ、ゲーセン行ってるからゲーセンにありますけど、そんなに何みんな撮らないでしょ、っていうかカップル以外で撮らないでしょ。友達同士でプリクラって撮るんですか今の人たちって。なんで調子悪い時なんか撮ろうと思っちゃったんだろうね。まあ、というわけで、まあ、次回はちょっと体調的にもね、体調的にも精神的にも大丈夫な時に来週かな、再来週かな、またお会いいたしましょう。というわけでここまでの終わりでは締め切りでした。というわけで皆さんまた次回さようなら。